健康のびしろラジオ。この番組は神奈川県登戸駅徒歩3分ゆてる整骨院院長のしゅんと、
柔道整復師鍼灸師の資格を持ち日本とカナダで施術経験のある英語ペラペラ聖夜がお送りする、
ゆるく楽しみながら健康について話していく番組です。皆様の健康に寄り添い、明日の健康のきっかけになれたらなという思いでお送りしております。ということで、すいません、久々の放送になりました。
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
すいません、まず冒頭で、私だいぶ花粉症が進行しておりまして、ちょっと鼻声で今回お送りして聞きづらい点がありましたら先にお詫び申し上げれればと思いまして、なのでせいやもちょっともう一回何言ってるか分かんない、もう一回聞きたいなって時はもう気軽に聞き返していただければと思いますので、
はい、もうすぐ聞き返します。
お願いします。
はい、
今日また収録月曜日ですが、土日は何して過ごしておりました？
土日はお花見行ってましたね。
お、
はい、
インどちらですか？
代々木公園です。
咲いてました？
全くですね。
ですよね、はい、っていうニュースが今朝、今日今朝の一輪咲いてる桜の下でビールを飲んでる方のニュースが流れておりまして。
あ、本当ですか？僕見た感じだと一輪もなかったですけど。
一輪もなかったですか？
はい、一輪も見つからず帰ってきました。
まあでもあれですね、逆に咲いてないことを知れて、もう一回次じゃあ咲いたら行こうっていうポジティブに捉えると、じゃあ次は絶対咲いてる時行こうねっていう次の予定も立てられたんじゃないですか？
まあ次はもうあれですね、近所で。
近所で
近所で見るという感じで。
ねえ、まあスケジュール合えばオフラインで一緒に見に行けたらなというところで。
そうですね。
ということで本題に入っていければと思うんですけれども、
はい、
ちょっとまず冒頭で私事で大変恐縮なんですけれども、先月一児の父になりまして。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。せいやには直接LINE 等でご報告はさせていただきまして、でありがたいことに皆様のお支えがあり、3月で丸1ヶ月を迎えてというところで、その出産報告が、まあ、メインではなくて、今回一番伝えたい内容、そして本題になるんですけれども、産後の、まあ、ママさんのお体の状態についてっていうのと、その状態、いわゆるこうお辛さを改善するにはこんな方法がいいよっていうの、僕もこの4月でセラピスト歴9年目になるんですけれども、
はい、
もちろん一番最初に勤めていたところの整骨院でも産後ケアみたいなのやってたんですけれども、知識としては取り入れてるものの、やはり身近でまあ、いわゆるこう現状で言うと妻のように出産して、辛さを抱えてるって方を見ていなかったので、経験は正直なかったです。ただ今回本当に父として、そして、妻の夫として、産後でこう悩んでる方をそばで見ていて、今までの知識にプラス経験も紐づいた中で、よりこうなんていうんですかね、皆様に寄り添ってお伝えできるかなっていうふうに思ったので、今回はこの産後整体重要な理由っていうところからお伝えできればと思います。
はい、
はい、というところで、まずですね、これ、まあ、半分恥ずかしい話にもなってしまうかもしれないんですけれども、うん、産後ママさんゆっくり休んでくださいって、僕もしかしたら今まで言葉のお声掛けとして使っていたかもしれないんですけれども、
はい、
間違ってはないと思うんですけども、やっぱ難しいなというふうに感じました。
いや、そうですよね。休む時間なんてあるのかという、ね。
そうなんですよ。例えばなんですけれども、産後約1ヶ月って、入浴というかそのお風呂に浸かることできないんですよ。うん、お風呂で お風呂を入れればゆっくりできるかなとかっていうのもあったんですけど、物理的に入れないじゃんっていうのとか、
はい、
我が子と一緒に過ごしてみてなんですけれども、もう睡眠時間、連続睡眠時間長くて3時間前後かなっていうところ、
うんうん、
で、さらにもうホルモンの関係で正直仕方ないかもしれないんですけども、産後ハイって言って、どうしても交感神経優位、ずっとこう、大丈夫かな、息してるかな、じゃないけど、泣いてて何が困ってるのかな、みたいな、常にアンテナ張ってる状態で、休まらないっていう、交感神経優位の状態ですね。
はいはいはい。
めちゃくちゃ辛いだろうなと。
もうなかなかリラックスなんて言ってられないですね。
おっしゃる通りなんですよ。で、なかなか寝る時間も確保できなければ、お風呂に浸かってリラックスもできない、そんな産後のママさん、何か助けれる方法はないかって思った時に、やっぱり我々柔道整復師が、整体施術をご提供することっていうのが、すごい大事じゃないかなっていうふうに思いまして。はい。で、じゃあ、その整体施術で、どんないい効果が出るかっていうところ、お伝えできればと思うんですけれども、先ほどの話の中でも少し出てきたように、交感神経優位っていうところを少しでもいい意味で落ち着かせてあげるっていうのが、すごい重要じゃないかなっていうふうに思っております。
はい。
はい。交感神経をさらに大元の部分まで戻して考えると、これって自律神経です。
はい。
はい。自律神経っていうものが大元にあって、それが二つに枝分かれをして、交感神経と副交感神経に分かれるっていうところを先にお伝えさせていただければと思いまして。
はい。
では、せや。そもそも自律神経とはっていうクエスチョンに対して、簡単に答えるとどうお答えしますか？
自律神経とは？
はい。
難しいですね。自律神経とは
どんなことをしてる神経ですか？
体のバランスを整える神経。
そうですね。
ですかね。
まずもうこうその名の通り自律している神経だからこそ自律神経と言いまして、
はい、
自分の意識してるしてない関係なく働いてくれているから自律神経と言いまして、
うんうん、
今せやが言っていたようにバランスっていう部分もうちょっとこう分かりやすく説明すると例えば体温の調整とか、
はい、
あと呼吸あと例えば消化お腹内臓を動かしていたりとか、
はい、
あとはウイルスが入った時の免疫力とかのコントロールこうやって自分がしたいと思ってしてるわけではなくて、体の中で勝手にこう、いい意味で反応してくれて、起こっているかと思うんですけども、そういうものを司っている大元が自律神経です。
はい。
はい。で、じゃあ、自律神経の乱れなんて言ったりすると思うんですけども、うん、交感神経が働きすぎている時の反応といえば、はい、お願いします。
反応といえば、
はい、これも簡単に大丈夫です。神経が
働いているときは体が緊張するので、
はい、
やっぱ不眠だとか、
お
ひどくなるとまた頭痛が出たりとか、
はい、
残りとか痛みが取れないっていう状態になることが多いのかなと思いますけど、どうでしょうか。
素晴らしいです。もうその通り、例えば今話の中で出てきた痛みが取れないっていうのも。いわゆる常に敏感な状態、アンテナが張ってる状態なので、痛みをどうしても感知しやすくなっちゃってる。
うんうん、
で、常に大丈夫かなっていう状態なので、不眠。まさに、眠ろうとしない状態がどうしても作られちゃっている。
はい。
で、もう一つは、アンテナが張ってるので裏を返すとリラックスできていないっていう状態ですね。
そうですね。
はい。これがまあどうしても起きてしまう。そしてそれが起きてしまうのはしょうがないんですけれども、例えば5でいいところを7や8、9と過剰に反応しちゃってるっていうのが 実は、症状を引き起こしてしまうっていうポイントです。なので、この、過活動の部分をどうやって抑えるかっていうのが重要でして。
はい、はい。
はい。まずじゃあこの産後のママさんとか関係なく、自律神経の乱れ、さらに交感神経優位の方に対して、せやだったら、こう、例えば、一患者さん、もしくはご友人とかに相談を受けたときは、どうしましょうとかってお伝えしますか？
交感神経優位なときは、
はい。
まあ、やっぱり基本的には、
はい。
リラックスしてほしいので、お風呂に浸かるっていうことですかね。一番簡単にできるってなると。
はい、まあ、いいですね。
やっぱり軽い運動、有酸素運動、
うんうん、
とかをしてちょっと体を疲れさせるとか血流良くするっていうのもやっぱ伝えすることが多いかなと思います。
素晴らしいです。でプラス私付け加えさせていただきますと、まず大前提、一番こうリラックスする副交感神経を高めるためにための一番おすすめなのは、
はい、
睡眠なんですよ。
はい、睡眠です。
変な話、寝れば副交感神経優位になるんですけど、うんうん、そもそも交感神経が優位だから寝れないですよ。
はい、
なので今聖夜が言ったように、運動、いわゆる有酸素運動だったりとか、お風呂使ったりとか。
はい、
あと楽しく話して、ストレス発散とかもすっごい大事です。
うん、確かに。
そう。ただ、まず寝れないじゃないですか、産後ママさん。
寝れないですね。
お風呂入れないじゃないですか。
はい。
で、お子さんってなかなか運動もできなければ、お子さんのそばにいるので、外出というかなかなか人と会うのも難しいんですよね。
うん、
うん。じゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱり整体なんですよ。うん。で、整体施術が自律神経、さらには交感神経優位の状態に対して、どのぐらい良い効果、どんな良い効果を出すかと言いますと、そもそも交感神経すごい過活動の状態を下げてあげるためにする。どうしたらいいかっていうと、血流を良くする。
はい。
で、次に、体の緊張を解きほぐす。この緊張っていうのは、そもそもの筋肉もそうですし、ある種心の緊張、離してあげて少し落ち着くっていうのも一つ。
うん。
もう一つが、呼吸を整える。大きく、そう、腹式呼吸して、しっかり吸って、しっかり吐けるっていう。この三つ、行うことが大事でして、これが整体施術から得られる効果なんですよ。で、例えばなんですけれども、呼吸浅い人ってお腹めちゃくちゃ硬いんですよ。
はい。なんでですか？
まず、まあ、これもいくつか理由があるんですけれども、
はい、
呼吸の浅さ、
うん、
なぜ浅くなってしまうかっていうと、そもそも交感神経が優位で、ってなってしまってる。
はいはい。
っていうふうにすると、より酸素が欲しくなってし、なる状態なので、胸式呼吸っていう、いわば、なんていうんですかね、肩周り、肋骨周りで肩で呼吸をする状態。
はいはい。
で、肩でやるとどうしてもこう肋骨を使ってその下の中硬くなるんですよ。
うん、
うん。っていうのが一つと、
はい。
もう一つ、ちょっとこう深い話になるんですけども、交感神経優位の方って、ずーっとこう、闘争反応って言って戦う反応とかすぐ逃げなきゃっていう、常にアンテナ張ってる状態で、これって脳からの指令で体は丸々傾向になります。どうしても。
はい。
この丸々傾向によって体は前側に倒れることによってお腹は潰れます。
はい。
で、硬さが出たりとか。
うん、
で、お腹が硬いと呼吸に戻しますね。お腹、腹式呼吸であるお腹にお腹の方の、膨らみがどうしても弱くなってしまって、
うん、
胸式呼吸になって、呼吸が浅くなり、呼吸が浅い自律神経による交感神経優位 で、また呼吸が浅い、自律神経、交感神経優位っていう、どうしてもその負のループに入っていってしまう。
はい。
はい。これは何の話？お腹が硬くなってしまう原因の話ですよね。
そうです。
そうです。なので、お腹の硬さは呼吸の浅さと繋がっているというふうに考えていただいても過言ではないので。
うん。
もう一つなんですけども、お腹の硬さ、これ直接的な関与ではないですけども、間接的関与としましては、
はい。
お腹、その下の内臓、もっと言うと腸にある、パイエル板っていうところがあるんですけども、そこからセロトニンという幸せホルモンが出るんですよ。
はい。
これによってリラックス効果を得られたりするんですけども、お腹の硬さってそこの、なんて言うんですかね。お腹の、いわゆる内臓の動き？
はい。
に対しても少しこう、機能を低下まではいかないですけども、いい状態と比べると少しこう動きを鈍くしてしまうってこともあったりするので、
はい、
はい、で少しちょっと脱線してしまったんですけれども、うん、もう一回話を戻すと、なかなか自身のサンゴママさん自身の環境下でなかなかこうリラックスしたりとか休めるとか血流を良くするっていうツールが少ない中、それを整体はだいぶ網羅できるっていうメリットがございます。
うん。
うんうん。
それはだいぶ助かりますね。
助かりますよね。で、現になんですけども、やはり妻に施術をして、やっぱすごい楽になったりとか、
うん、
あとは、それこそ肩甲骨の硬さを改善してあげることによって、やっぱ姿勢が良くなって、やっぱこう、赤ちゃんもお乳を飲みやすくなったりとか、
うん。
っていう効果もあったりするので、
うんうん。それは大事ですね。赤ちゃんの影響が。そうなん
です。やっぱこう、ちょっとこう、話のスケールが大きくなりますけど、やっぱりこう、お母さんの笑顔だったりとか健康って、絶対にこう、赤ちゃんにも伝わるというか、関わるのかなって思いますし、はい、やっぱりこう、少しでも、大変な中でも、そうやってリフレッシュして元気な状態だと、もっとこう、生活も少しでも華やかになりますし、
うん、
ね。
違いないですね、もう。
はい。妻を見ててやっぱりこう家庭の花だなって思って、やっぱり元気でいてほしいなって思うので、
はい
はい、っていうところで、理由の部分を、整体施術の効果の部分、ちょっとこう今脱線したりとかして深く狭くちょっと説明しちゃったんですけれども、簡単に言うと自律神経だったりとか、その筋肉の緊張、血流を良くするっていうのがすごく産後のママさんにとっては大事ですので、
はい、
それを、効果としてもしっかり出しやすいっていうのは整体施術かなと思います。で、最後、じゃあ、産後いつぐらいから整体施術していいのっていうところになるんですけれども、
はい、
これ、ネット調べでもあって、いろいろ見てみたら、一般的には1ヶ月半を過ぎたあたりなんですけれども、
うん、
僕が皆様にお伝えしているのは、一番安心なのは、1ヶ月検診とかのタイミングで、通っている産婦人科医の担当のドクター、お医者様に、この先、体のメンテナンスだったりとか、こういう辛さの解消で整体に通いたいんですけれども、もう通って大丈夫ですかと一言聞いていただいて、
はい、
OK サインが出たら問題なくできるかなと思いますので、1ヶ月半が目安なんですけれども、もし少し心配ですって方は、ご相談いただくととても安心かなというふうに思いますので。
うん、
はい、ということで、ちょっと今回長い時間の放送になってしまって申し訳なかったんですけれども。 せいや、いかがでしたか？
そうですね、やっぱ整体でこう妊婦さんとか産後の方とかっていうできる可能性はやっぱ高いと思うので、まあ、まだやっぱ知らない方が多いと思うので、うんうん、そういうのもこうしっかりと広めていくのがもう大事なことだなってやっぱ改めて実感しました。
いや本当その通りですね。このご時世の中やはりこうお腹を痛めてでもこう後世にねこう子供たちを残してくれてるって本当ありがたいことだなってすごい思ったので、僕らもねぜひママさんたちの力にもなれるようにもっともっと頑張っていければなと思っておりますので、
はい、
はい、ということで今回の放送は以上になります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今回の内容に関する感想もレビューでお待ちしております。二人でコメントを読んでいますので、今後の番組をより良くするために、あなたの感想をお待ちしております。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。では、せや、また次回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、最後、いつもの締めの言葉でいきましょう。せーの。はい、ではまた。
ではまた。